Spinner.
Hey everyone, welcome to the club. I'm your boss Mila and
Reiko.
このポッドキャストは私長谷川ミラと佐藤真邦主礼子の2人でお送りするおしゃべりプログラム、デジタル音声コンテンツ配信サービス Spinner を通じてお届けしています。今同世代で共有したい情報や悩み、私たちが感じる社会への違和感など、ヤングボスならではの切り口でお話しします。番組のご意見ご感想はハッシュタグ東京ヤングボス、すべてカタカナで伸ばし棒をつけてお待ちしております。メッセージの宛先は概要欄にあるメッセージフォームのリンクからお願いいたします。そして今お聞きいただいているプラットフォームのフォローボタンからフォローをお忘れなく。さあ、この間レイコは来れなかったんだけども、バリにいて、
はい、戻ってきました。
お帰りなさい。あのヤングボスのね、ディスコードメンバーの限定イベントを開催いたしました。
ねえ、ボクシング、
これは、そう、ボクシング行ってきたの、6月6日ですね。恵比寿でのキックボクシングクラスでした、
はい、あ
の
私は行けなかったんですけどね。
そう、約12人ぐらい、
うーん、
と私と番組スタッフ、うん、プロデューサーで行って、普通に私も汗かいて、
みんなでワンレッスンしたってこと？
そう、で、なんか貸し切りっぽくしていただいて、そのトレーナーさんも1対1じゃなくて4人ぐらいいてくれて、スタジオに なんて言ったらいいの、こう縦割りみたいな感じで4人トレーナーさんがいて、そこに2人とか3人ずつ並んで、うんうん、みんなでぐるぐる回りながらミット打ちしたりとかキックしたりとかして、で最初はあのお尻のトレーニングとかお尻のストレッチとかをしてくれて、
キックボクシング結構結構効くよね。
結構効く。
気持ちよかったでしょ。
大好き。うん、あのね、高校生の時に入ってた事務所が、うん、キックボクシングジムと契約してたから、行けたのです。めっちゃ週 2,3 回は行ってて、うんうん、結構できるのちゃんと。それルーティーンがあったのを完全に忘れてて、21ぐらい、コロナ前までやってたんだけど、
私もそんぐらいでやってた。
あ、本当、うん、それね、忘れててさ、今回みんなと一緒にできるってことで、まあ行くかみたいな。超楽しいね。
本当、やっぱ運動目覚めた。
運動目覚めた。やっぱ
いいじゃん。
私はトレーニングは嫌いだけど、やっぱスポーツはずっとやってたから、
うんうん、汗をかいたりね。
I freaking love sports って思い出した。
That's good。
もう幸せホルモンがもう出まくりすぎて、うん、あと翌朝の目覚めがこんなに、この2年間悩んでた朝の目覚めが悪いっていうのが解決されたの。もういろいろやったのよ、ヨガだったりこれやったり、
うんうん、
全然 CBD やったり、近かった、運動だった。
うん、やっぱ多分
循環よくして、
もう乗んないと私も、
うん、まあ、なんかそうね、レイコも運動する、そのジム以外で。
いや、もう今まではもうさ、クレイジー、
うん、
もう毎日やってた時もあるし、
そうだよね、17歳からね、
子供の時ではないけどね。
あ、嘘。私だから小学校の時のバレーボールチームが、
うん、あ、そういう意味ね、部活とかでね、
そうそう、クラブチームで、うんうんうん、もう夏休みも冬休みも一日もなくて、うん、もう正月もないみたいなのからやってきてたから、
うんうん、思い出した。なんかでも大人になると運動しなくなるけどね、結局昔運動してた人たちって好きだしさ、それが体のシステムに多分入ってるから、
そうなの、
一番のメンタルケア方法ではあるんじゃないかなとは思う。でも私は17歳からフィットネス、
うん、
ウェイトトレーニングは17歳から始めたから、
あ、そうなんだ。
そこからもう毎日ジム行ってて、高校生に朝プロテイン持ってくみたいな気持ち悪い高校生だったんだけど、ね、うん、大学もめっちゃやって。
でもさ、アメリカの高校生ってみんなそんな感じだよね。
もう
ありえないぐらい短いあのバイクショーツみたいな感じでさ。
そう、うん、バレーボールショーツね、
うんうんうん、
そう、そういう感じだったけど、もう今は、まあ、フィットネスとかもやってたけどさ、うんうんうん、YouTube とかでも、
うん、
の割にあんまりできてないから、ちょっと最近頑張んないと、
うん、
やっぱ私も肌とか寝起きね、本当に、
うん、肌寝起きわかる、
めっちゃ変わる、
ね、髪の毛とか、うんうん、爪とか、そうそう、
質だよね。だからなんかいろんな栄養から来るんだろうな、
うん、
いろんなものから来るんだろうなって思う。なんかね、質が変わる、体の、
うん、あとあのブチ切れなくなった最近。
やっぱだからメンタルだよそれは、
うん、これ超余談なんですけど、いい、これ話して、なんかこの間ね、そう、メンタルもめっちゃあると思うの、うん、あと多分この発散、エネルギーの発散口がなかったから、その気分のアップダウンっていうか、うん、イラッてするポイントが減った気がするのね、はいはい、でこのヤングボスリスナーさんがこの間ジャムのイベントをやった時にすっごくいい子が来てくれて、でなんかもう最新のエピソードも聞きました、もうバーって話して、うん、めちゃくちゃいい子だなと思って、
うんうん、
でも最近ミラちゃんは、うん、あのなんかのエピソードでさ、レイコはいろいろこの1年変化してるけど、うんうん、私は何も変わってないやって言ってたじゃないですか、うん、でも私その1年前のエピソードらへんを聞き直したんですって言ってくれて、
うん、すごい、
ミラちゃんめっちゃ
落ち着いてますみたいな本当にごめんなさい、上からになったら本当にごめんなさいなんだけど、
あの穏やかになった、
そう穏やかになったって言われて、うん、もう大爆笑しちゃって、うん、なんか前はエネルギーがこうすごく、あ、社会に対しての怒りみたいなのもあって、あ、
いや私もそれ思うよ、
うんうんうん、それ言ってたしね、レイコも私に対して、うん、ただ同時にそれはなくなったんだけど、年齢もあるじゃん、
うんうん、
あ、なんかちょっと、あ、どうせ変わんないやではもちろんないけど、うん、いろんなこと知りすぎた分、あ、ここって変わんないんだなとか、ここって大人の事情があるからこうなんだなみたいな、こう今までのパッションが思ってた以上にまっすぐにいかなくなって、
うんうんうん、
その最近の運動もあるんだけど、
まあ、やり方を変えたりね、
そうっていうのでちょっとね、嬉しかった反面、
うん、
悲しかったそれ言われて、あ、私そのいわゆる若さとあるよねみたいな、パワーあるよねっていうのでやってきたわけだから、笑ってんの、咳してんの、
咳が止まんない、ごめんなさい
大丈夫飲んで飲んで、ブルーベリーヨーグルト
大丈夫、
そうだから若さとかも関係あると思うんだよね、だからその勢いは殺したくないなっていうのは思ってる、
うん、
この勢いのまま社会は変えていきたいから、やっぱまだ怒ってたいなとは思った、
うん、いやなんか挑戦とかさ、ビジネスとかでもそうだけどさ、知識がありすぎちゃうと、言語とかもそうじゃん、文法を知りすぎちゃうと喋れないのと一緒で、知識がありすぎちゃうと怖くなっちゃったりとか、なんか多分それもあるんじゃない？
そうね、分かってきちゃうから、うん、あ、これはチャレンジしてもできないんだなとか、うん、いろんな情報が入ってきすぎて、悟っ
ちゃうんだよね、
そうなのそうなのそれはちょっとパワーアップしなきゃいけないから、逆に運動してエネルギッシュになりたいなと思ってるの、うんうん、でやっぱと今回すごい良かったのは、一人じゃなくてもう12人ぐらいのヤングボスのメンバーとやってるから、うん、最高だったわけ、
うん、
これまたやりたいので、
楽しそう、
うん、ぜひ
次は私も参加します、
え、参加して、
ね、でもなんかすごいね、すっごいエクスクルーシブなイベントだねこれね、
うん、とても限定ですので、ね、恵比寿のね、キックボクシングでございます。ぜひまた不定期ではあると思うんだけど、近々第2回を開催すると思うので、ディスコード内のメンバーはぜひ、チェックしていただければと思います。
はい、
そしてちなみになんだけど、そもそもディスコードメンバー自体はですね、このポッドキャスト内で不定期で告知しております。招待リンクが概要欄に記載されてます。こちらで設定している人数に達し次第閉じてしまうなので、早いもの勝ちでございますよ。引き続きご参加お待ちしております。これね、本当にいろんな部屋がディスコード内にあって、うん、それこそ例えば、海外支部っていうので、アメリカに住んでる人、カナダ、オーストラリア、フランス、フィンランド、韓国とかね、それぞれの部屋があるので、
うんうん、面白いよねこれ。
そう、今ね約1100人ほど、
すご
っ、もう、うん、200人弱ですね。
そんな限定でしかオープンしてないので、もう瞬時にね埋まるよね。
そうなんです、すごいよね、
すごい、
ありがたい。あとなんか進学の部屋、恋愛の部屋、ビジネスの部屋、それぞれ自分に合ったプラットフォームというかお部屋がございますので、うんうん、まだディスコードね参加していても、そのトーク部屋って言ったらいいのかな、に参加してない方いたら、うん、ぜひぜひどんどんね参加してトークも繰り広げてってみてください。
はい、
Hi guys, this is Mila. 朝早くから聞いてくれてありがとう。ただいま東京ヤングボスのディスコードサーバーは限定招待を先着順で受付中。ただいま東京ヤングボスのディスコードサーバーは限定招待を先着順で受付中。東京ヤングボスのディスコードサーバーへの参加は概要欄の URL から参加可能です。人数が集まり次第概要欄の URL は無効になりますのでご了承ください。次のチャンスをお聞き逃しなく。さあということで、それこそディスコード内でもたくさんのメッセージをいただいておりますので、今日はそちら読んでいきたいと思います。
お願いします。
はい、リズさんからいただきました、ありがとうございます。17歳以下高校生さんからです。
ん
こんにちは、高校3年生の女子高校生です。一つの物事に対して常に自分の意見を持ち、それぞれお互い正直に言い合い、毎回的確にメッセージに答えるレイコさん、ミラーさんのポッドキャスト、毎回楽しませていただいております。ありがとうございます。さあ、私は現在国内の国際バカロレア IB 認定校に通っており、英語を中心としたスタイルの下で学習しています。IB とは世界的にも厳しいと言われているプログラムであり、現に課題の量が半端なくて睡眠時間も守られないのが現状です。ここでお二人に質問があります。
ボスとして一人の女性として表現者として活躍されている玲子さんとミラさんは、学生時代の勉強がどの程度重要でどう生かされていると考えますか？私は日本の暗記するタイプの学習が得意ではないため、内容理解を重視するこのコースを選びました。そのため楽をして高校生活を送りたいとは考えていませんが、友達と遊ぶ時間や睡眠時間、自分と向き合う時間、寝る時も明日が不安な毎日を強いられるこの生活に違和感を感じ、学生に必要な教育がどのようなものであるか分かりません。一貫性のない文章構成ですが、回答していただけると嬉しいです。ありがとうございます。
うわ、これ私意見しかないんだけど。
どうぞ。
いやでも、うん、なんか一概にこれが正しいとか、まあ、正しい間違いの問題ではないじゃない教育って、うんうん、でも、ね、特にやっぱ日本の教育ってなると、うん、この方が言ってるみたいに、うん、暗記するタイプの学習、うんうん、だテストでも私前も言ったかもしれないけど、これを答えなさいとか、うんうん、その正解があるテストが日本の教育だと思うんだけど、うんうん、私が育ったカナダとかだと、これについてどう思いますか、うん、っていう自分の意見を答えなきゃいけない、話さなきゃいけない、考えなきゃいけないっていうのがテストだから、うんうん、なんかそこでもうリテラシーって全然変わってくると思うんだよね、うんうん、人としてのベース作りの部分で、うん、だから何が向いてる向いてないっていうのにもよると思う、
この本人個人が
個人的に。だけどそんなのさ、中学生高校生で自分ではわからないじゃん、ね、私はこっちの方が向いてるなんてわかんないけど、私は個人的には意見を求められる教育の方が賛成派、
うんうんうんうん、
なんか興味もない、まあもちろん歴史のこととかさ、科学のこととかさ、わかんないけど大事なのかもしれないけど、どれだけじゃ覚えてますかって言ったら、ほとんど覚えてないと思うんだよね、うんうん、人間の体のここのこのここのやつなんていうかわかる？覚えてないでしょ？覚えてない
。いやでもこれはねここ一個言ってもいい、覚えてないんだけど、
うん、
私の前もねイベントで参加させてもらった妹ちゃんが、あの、うんうんうん、学年、高校の時もさ、カオリンが首席でカナダの、あのインターだったかなんか表彰受けたりとか、本当に優秀ちゃんなわけですよ、うん、今もケンブリッジで頑張ってますけども、うんうん、で私は勉強苦手なタイプで平均点タイプなの、だから大体80点ぐらいなのね、100点とかは、うんうん、あの暗記が超得意だったから、社会科はもうほぼ98点とか100点とか、
私真逆、
もう覚える方だって、覚えるのはねバカでもできんのよ、
うん、
その考える力がなくても記憶暗記すればいいから、うん、頭 のが悪くてもできるの、うん、でそれはなんでそう思ったかっていうと、私のマミーが漢字テストをね、うん、日本の学校であるじゃん、なんか週1とかで、うん、なんかあのクエズみたいな感じでね、うん、でそれに最初点数が悪かった時に、もう漢字は本当バカでもできんだよって言われたの、
うん、
もう私を奮い立たせるためにね、私の性格分かって小学生の時に、うん、なんでかっていうと考えなくてよく覚えればよくて、うん、毎日ちゃんとやってればテストの結果出るのに、やってないんでしょって、
うん、
って言われたの超悔しくて、そっから暗記物は頭がねそんな柔軟で良くないのはしょうがないから、暗記はちゃんとやろうと思った、
うんうんうん、
そうなった場合に日本の学校で意外と成績が良かったりとかするわけよ。
そうね、
そうで片や妹のパターンは、まあ、妹の方がインターが長かったんだけど、彼女がやっぱりその胃のこの部分はなんとかでとか、そういうのを覚えてたから、今大学に行ってすごい学んで、いろんな人生の選択肢が広がってんだよね。だから学生時代にこんなの使うのって私も思いながら、なんか関数とかいろいろなんかやってたけど、そうじゃなくて自分の人生を広げるための一歩なんだよね。
知
識？うん、なんか知識でもない、広げるための選択肢だと思う。だからこれ必要か必要じゃないかで言ったら、そんな簡単な話じゃなくて、うん、将来の選択肢を広げるためには必要な情報なのかなとも思うの、うん、で特にカオリンの場合は、好きな分野がそういう、でもねカオリンもちろん文系も得意で理系も得意で、大学進学の時すごい迷ってて、
うんうん、
でなんかフードテックとかだったかな、当時は栄養学とかが興味があったから、うんうん、研究系でその分野ができる、ごめんちょっと間違ってたらあれなんだけど、そんなような感じで大学進学したイメージなのね、
うんうん、
で私がやってるサステナビリティとかってさ、例えばサステナブルな糸とかポリエステルのリサイクルっていうのは突然できたわけじゃなくて、いわゆるカオリン的な人たちが研究してくれたから、そういう繊維を作ってくれたわけじゃん、
うん、
マジ感謝しかないなと思ったの、
うんうん、
でもそれって今私はその末端の繊維を使った仕事しかしてないけど、
うんうん、
逆にそんなに環境問題興味あるんだったら研究の方に行けた、いや行かないよ、でも行けた可能性もあるわけじゃん、
うんうんうん、
って思うと学校の勉強って あすごい大事だったんだなってカオリン見てて思うんだよね。ね、覚える教育かどうかで言ったら分かんないんだけど、これも続けていい？もう一個。
でもなんか性質じゃない？ミラがそっちの研究やっちゃってたら洋服売ることはできなかったと思う。それって右脳左脳だから。
だけどそれどっちがやりたかったかじゃなくて、どっちだからカオリンはどっちもできる、私はこっちしかできない、考え方で言ったら。
うーん、でも両方できる人少なくない？
分かる。両方、その何が言いたいかって、両方できた方がいいよねって話ではなくて、選択肢が広がるのがいいよねってのが言いたい。そのどっちか、どっちでもいけるじゃん。でその記憶か、あのレイコの考える墓っていうのはすごく難しいなと思うんだけど、うんうん、日本で生活していくんだったらこの暗記系は大事かもなと思った。
そう、なんか今ミラの話聞いてて思ったのは、私逆に暗記系の教育したことないのね。だから小学2年生までだから、
うんうん、でもさ、海外の学校でもさ、私もインター行ってた時暗記はある程度あるじゃん。 50% 暗記ぐらいで、
歴史ぐらいじゃない？
あるよ。あのバイオとかも全部、ここの分野は何とか、こうさ、あのフィジックスとかもあったよ。全部どう思いますかじゃなくて、多分パーセ割合が多分多かったよね。そうそう、
全然プレゼンテーションの方が多いから、うんうんうん、私はそっちの方がすごい楽しくって、うんうん、多分元々の性質にも合ってたのね、
うんうん、
で今そこで学んだものが意味なかったとは思わないけど、その暗記の中で唯一覚えてるのって日本の歴史とか、今実際に自分がやってることに基づくものは、
アマテラスってこと？
そうそうそうそう、うん、日本の文化をどうこうとか。だからなんか結果的に、なんだろう、もともともしかしたら興味があったのかもしれないし、自分のルーツっていうところで、でももしかしたら私が科学に興味持ってたらアパレルでも何でもなくて、そういう繊維作ってる人になってたかもしれないし、だから学生の時興味持ったものが意外と将来の仕事とかキャリアとかパッションにつながるのもなくはないと思う。
そうだね、そうだね。
そう、だから大事か大事じゃないかっていう質問に対してはちょっとわからないけど、
そう、ね、
なんかヒントはあるのかもしれない、うん、とは思う、
うん、あともう一個は、自分で考える教育はめちゃくちゃ大事だけど、意外と日本って自分の意見を聞かれる時がないから、
そうそうそう、日本ではそれがあると浮くよね。
そう、浮くから、に逆に海外に行きたかったり、日本でもクリエイティブな仕事をするつもりだったら、うん、確かにそこは重要だけど、記憶力がなんて、暗記ができるっていうのが前提にこの国の職業ってある程度あったりするじゃん。
いや、そうだから、なんかでもそれをだけだと日本がどんどん世界から置いてかれてるからみたいな、なんかじゃあ教育も直すべきなのかみたいな話にまた戻る、
うん、でも
変わっていかないよね。
どっちも重要な気がする。
そうだから、もう少し記憶のそれに対して意見を言ってもいいんだよ、うん、まあこのポッドキャストじゃないけどさ、うん、It's okay to have an opinion っていう教育も、うんうん、もう少しあったらバランスはいいよね。
追加したらいいと思う、
うん、
このね、私日本の学校からインターにトランスファーした時に数学のレベルが低すぎてびっくりしたの。これってあるあるで、アメリカとか海外、私カナダだったからカナダの教育もそうなんだけど、うんうん、数学って日本めちゃくちゃ進んでるのよ、
うんうん、
だから日本の教育レベルは低いとは思わないんだよ ね。
なんで数学あんな遅いんだろう。私ね、小学校3年生でカナダ行ったんだけど、ね、その時に1たすなんとかみたいな。
嘘でしょ。
ほんと
でもそうかも。
え、そうだよ。
王子行った時なん
か3、4年遅れてると思う。
不思議。そうだから、マジで日本の学校の時はまず数学超苦手だったのに、うん、インド行ったらあれできるみたいな、知ってるからだけなんだけど、
あれなんでだろうね。
なんか一概にこの暗記教育が悪いとは思わないから、これに追加してディベートのレッスンだったりとかって思うんだけど、このねメッセージはね、そのとにかくこの子はあのいろいろ考えてきっと IB 校に行ったんだけども、大変だよね IB、 大変なんだけど、あれ高校生活楽しめないぞ、勉強に時間使いすぎてないっていう疑問があるんだって。これはどう思う？この学生時代のこの多分勉強とかと遊びのバランス。
でも高校生の時に、私はカナダにいたからめっちゃ遊んでたの、
うんうんうん、
だけど日本の高校生って遊ぶ遊び方ってすごく一定なんか限られてるイメージなのね。だからなんそれでもう遊び一日も遊びませんっていうわけでもないと思うし、できる時に勉強するのは、
うんうん、いいんじゃないって
私はいいと思う、
うん、
だって特に日本でね、これから大学にも進学してってなるんだったら、やっぱり学歴社会っていうのは変わらないわけだし、
うんうん、
ね、やだけどやっぱりそこがすごく大事なわけだから、日本に住む以上は、
うんうん、
ここでいい成績、彼女も多分頑張ればいい大学に行けるんだろうし。でね、するとそう、ちょっと戻っちゃうけど、ミラがさ、バカでも記憶暗記の、
ごめんね強いね、バカとか言っちゃって本当に皆さんごめんなさい。
でもさ、パワーワードだったから変われたの、まあ、でもわかる、
うん、
なんとなくね、うんうん、そのバーカーでも
それが要すごく頭が天才級じゃなくても書けば覚えられるじゃんっていうことね。
そうそうそう、うん、ってことはその上日本は学歴社会で成績が良ければ言っちゃえばいい大学に行けるわけじゃん。
私は日本はそもそも学歴社会って思わないんだよね。そんなに
学歴社会というかいい成績を取ればいい大学に行けちゃう、なんかその貢献しました社会にとかそういうプラスアルファのボランティアとかそういうのもあるかもしれないけど、マストではないから、本当に出席と成績の点数を取ればいい成績表をもらえちゃうから、
うんうん、
なんかそういった意味ではその暗記だけを本当にちゃんと頑張ってれば誰でもいい大学とかには行けるのかなってさっきの話聞いててちょっと思った。ちょっと余談だけど、
うんうん、
まあ、そういうことなのかな。
まあいい大学ってどこからがいい、例えばじゃあ早慶だとして仮に、うんうん、そしたらあと日本って指定校推薦みたいなのがあるから、
うん、栄養だっていろいろあるよね。
そうだから確かに入りやすいルートはあるんだよ。で学校の中に何枠とか行ってる高校のレベルによってその枠のもらい方とかが全然違うの、うん、とか持ってる英検レベルとかそれこそ AO だとやっぱり必要だよね。ボランティアやってましたとかこういう経験がありますみたいな、
うんうん、
だからそのあのなんていうのかな、そこの枠も確かに限られてんの、
うんうんうん、
いくら頑張ってても学校の中でなんだろうな、低かったレベルの高い学校で低くてその枠がもらえなくて例えば一般で入るとかっていうパターンも全然あるから、
うん、
だからこう一概に、しかも日本学校も絶妙なのが全部が暗記じゃないんだよね。たまにあるんだよ論文みたいなのが
あるんだ。
あるある、全然ある、全然全部が暗記じゃないよ。やっぱ3割が、私が体感で思うのは海外の学校は半々、暗記が半分、あのどう思いますかが半分とか、うん、なんなら4がどう思いますかの暗記で、うん、6が論文とか、
そう、ね、
What do you think みたいな文章が多い、
うん、
でだけど日本は7とか6が暗記って感じかな。で残りの 3,4 とかが
大学受験、
うん、だからもしくは2とか、だからそこはね、
でも早慶上智とか ICU はそうかもね。
そうだよね、うん、そのまたね、あのいろんなセンター入試とか時代が今私たちとか全然ルールがセンターじゃなくなってたりとかさ。
そうなの、
今センターじゃないのよ。センターじゃないですよね。センター入試はもうねカオリンの代で終わってたから確か。そう、時代は変わってるので一概に言えないんだけども、私は勉強じゃなくて遊べばって思う。てか勉強して大学受験だけ終わらして、
うん、
ガンガン遊べば、
そっから遊べば、だって大学はもう遊んで、
うん、
経験して、ね、もうマジでできること何でもした方がいい、大学生で、
うん、そうだと思う。私やっぱり高校生の時にしかできないことももちろんあるけど、うん、そんなに勉強を重視してあの頑張って入った高校なのであれば、そこは自分的にも全うして、でやっぱり大学決定ってセンターっていうかその 2,3 月にある試験を受けない限りはね、うんうん、早めに終わるわけだから、
うんうん、
やっぱそのこらえたものにはちゃんとご褒美はあると思うんだよね。やっぱみんなが遊んでる中我慢して部活だったりとか、
うん、日本の好きなとこ、うん、私それ部活とかさ、耐える力を磨かれる、
ね、
でもなんで最近それなのに退職率多いんだろう、転職か。
あ、だから学校も緩くなってんじゃない？もう先生もが厳しくなくなっちゃってんだよ、モンスターペアレンツが多いから。
へー、
そうそう、それはモンスターペアレンツが多いから先生が厳しくなくなっちゃって、そういう子たちが社会に出始めたから、ゆるゆるで育った子たちが社会で無理なんだけどみたいな、帰りますみたいな、なんかそういう感じにあったよ。
ゆとり、それ
ゆとりじゃない、下、
もっと悟り、
だから Z、 うちら、私から下はもう悟りだから、ゆとりはもっと30代とかだから。
あ、そんな上なんだ。
ゆとり、レイコもゆとり世代、一応あの年齢で言ったら、この下の子たちは週、土曜日学校も行ってるはずなんだけど、この2000年代生まれ系はモンスターペアレンツが社会問題化したから、ね、一概には言えないよね。本当に自分がどういう人生を送りたいかっていうところに、これだ、仕事のも一緒じゃない？なんか仕事ばっかりして遊ぶ時間がないけども、この時間も大切だと思いますと一緒じゃん、うん、学生の時の、
うんうん、
二度と戻らないと思うけど、
高校生は二度とないからね、うん、大人はなんか永遠にあるけどさ、
うん、おお、そうですね、うん、遊んでもらいましょう。全然ディスコードもう一個いけなかった。
もう一個はいけない、
いけない、いけないです。
終わり。はい。
東京ヤングバスは毎週月曜にニューエピソードが配信されます。スピナーのほか Spotify、Apple Podcast、Amazon Music など主要なリスニングサービスにてお聞きいただけます。番組の感想ご意見も募集中。ハッシュタグはハッシュタグ東京ヤングボス、メッセージの宛先は概要欄にあるメッセージフォームのリンクから、そして今お聞きいただいているプラットフォームのフォローボタンからフォローもお忘れなく。
Alright, thank you all for listening. That was Mila and
Reiko.
Bye, bye.